皆さんこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
お昼の UX テレビの時間になりました。
TV だ
よ。あ、ごめんなさい。UXTV の時間になりました。今日は11年11月11日ということで、西暦で言うと同じ数字が6つ並ぶのは実は生まれて初めてなんですね。私が。で、この後は100年ないそうです。なので、多分一生のうちに1回しかないかなという貴重な日なので、特別宴会ネタでやっていこうと思います。ということで、まずは今週のお知らせです。最初に、テックフィールダーズセミナー、11月28日に、開催されます。今回は、企業利用者のための、Windows Phone アプリケーション開発というもので、実施しますので、ぜひご参加ください。28日です。そしてキネクト、グッドデザイン賞の金賞を受賞しました。金賞が取り戻す効果というのは、1112件の中でたった12件しか選ばれないという金賞ですね。キネクト、皆さんお持ちでなかったらぜひ、お買い求めください。
キネクトだけ。
あとは、書籍も、好評発売中です。
おかげさんで増刷が決まりました。
ありがとうございます。あとアートギャラリーという、素材集を、提供しています。でこちらの方は、今日、作成するいろいろなものでもこちらの素材集を使っております。こちらも活用ください。それでは今日の、ネタということで、忘年会シーズン、年末ですね、人気者になれるアプリということで、いくつかアプリを紹介します。今日紹介するアプリというのは、大人数で楽しめるアプリということで、いろいろな飲み会だったり、サークル、もしかしたらデートの場もあるかもしれないです。そういうところで、楽しめるアプリケーションというものを、作っていきましょう。で作る、今日紹介するアプリケーションは、しりとりのアプリケーション、それから、ルーレット、あとは、右下にありますが性格診断、こちらの方を紹介していきます。
盛りだくさん。
でまずしりとりですね。もうちょっと出てしまったんですけど、実際に動かしてみたいと思います。これ非常に簡単なプログラムです。どういう時に使うかというと、しりとり始める時に最初の一文字を決めるのって結構大変ですね。結構揉めるのがこの最初の一文字を決めるためのプログラムです。ここにしりとりスタートってあるので、これをシュッとフリックするとふっとが出ます。こうなったら、ふで始めるとそういうアプリケーションですね。でシュッとやるとこグッと、今度はグで始める。
グッドです。
グッドです。
しりとり以外にもいろいろ使えると思います。これ非常に簡単で、だいたい30分から1時間ぐらいで作れてしまったんですが、構造としてはシルバーライトのピボットというものを使用しています。でピボットというものは、複数のページを、タブ形式みたいな形でスクロールして切り替えることができますので、2つのページを作って、そこにそのスタート画面、それからもう1つは、しりとりの一番頭の文字となる一文字というものを表示する、非常に簡単ですね。で、こちらのテキストブロック、ピボットアイテム2のテキストブロックというものがあります。でこちらの文字をじゃあいつ変えるのか、そのタイミングとしてはマウスレフトボタンダウンというイベントを使っています。でこれはピボットアイテム1をシュッと触った瞬間に発生しますので、触った瞬間に文字をシュッとすり替えてそれで表示させるということをやっています。実際にプログラムの方を見てみましょう。実行中になっているので一旦終わりまして、まずはこちらの方がザムルのページですね。まずよいしょ、ピボットアイテム1というものがありまして、ピボットアイテム1の中には、このピボットアイテムの中には基本的に1つのコントロールしか貼り付けられません。ですのでコンテナとしてキャンパス、を貼り付けて、その中に、テキストブロックを2つ貼り付けてます。でここにしりとりスタートという文字が入ってます。でピボットアイテム2の方はもっと簡単で、テキストブロック1つ貼り付けているだけです。たったこれだけですね。
フォントサイズ400。
あ、そっか、もう480だもんね、幅。
で、ではこちらのプログラムの方を見ていきたいと思います。プログラムもとても簡単です。たった3行しか書いてないです。よいしょ。書 書いているのはまずここで表示させる文字のリストを作ってます。ですのでここで、文字を変えれば自分の好きな文字が出せる。それから確率も変えられます。
全部具でもいいんだ。
全部具でもいいです。であとはここで、ランダムなものを発生させて、あ、これはマウスボタンレフトボタン、マウスレフトボタンダウンというイベントハンドラーですね。でこの中で、乱数を取って、乱数をその文字列の長さの、引数を与えて、0から文字列の長さまでの乱数を発生させます。そしてその中で、一文字を取ってくるという非常に簡単ですね。でこういうものを作ってます。ではこちらの方をどういうふうに応用させられるかというと、例えば応用としては宴会に参加する人の、名前が分かってたらそれを全部追加してしまうということがあります。あとはイメージコントロールとかで写真を追加してもいいという感じですね。実際にちょっと作ってみました。それがこちらです。でちなみに、先ほどは一文字だけ取ってましたが、今回どういうことをやっているかというと、今度ちょっと配列を作ってます。このように配列を作って、名前を入れて下に、イメージとしてこういうふうに、JPEG ファイルいっぱいありますのでそれを並べています。でこれを実行するとどうなるかというと、スタートの画面は先ほどと同じです。変えていません。で、そこでシュッとやるとこういう感じで人が出ますので、でもし誰か、指定して何かやるときにはこういうふうにこういうものを作っておいて、じゃあ安野さんよろしくお願いしますと、
はい、
まあ、これでシリーズにするのもいいかもしれないですけどちょっと難しいですね。
大受けしてます
という感じですね。では、次のアプリケーションを見てみましょう。
面白いな、なんか使えそう。
で、ちなみにこちらのアプリケーション、後ほど、私のブログの方で公開する予定ですので、ぜひ皆さん作り変えて遊んでください。でもう一つはルーレットですね。これは宴会で例えば、まあ、5人とか6人とか、まあ、10人ぐらいいて、その中で誰かが何かをやらなきゃいけないという時に、その人を選ぶための、プログラムです。でこれは XNA のを使っています。でこれも見ていただくのが分かりやすいので、実行します。でエミュレーターが立ち上がったらちょっと横向きにしますね。エミュレーターを横向きにして、で横向きにすると、結構大きく表示しても大丈夫なのでこれを 100% よいしょ。でここで、こういうふうに例えば、6人いるとすると6人がそれぞれタップします。で自分の色を覚えておきます。そしてここでシュッとフリックすると針が回ります。針がくるっと回って、これだったらその青い人が何かやると、でもう一回シュッと回すと、まあ、こういう形で、決まっていくんですね。でちなみにこの、針が止まっている状態で、こうやって人を増やすこともできますし、同じところをタップするとこれは消えていきます。あとは、マウスではできないんですけど、ピンチすると全部のデータというか全部の丸が消えるので初期ができます。でこういう形でシュッとやると、まあ、こんな感じで選べるわけですね。
これね、この間試しましたけど、みんなで、はい、じゃあ自分それぞれ1本ずつ押してっていうのがね、結構楽しい。
でこれの中身としては、これは XNA のアプリの基本動作なんですけど、まあ、ここで、まあ、これもちょっとプログラム公開しようと思ってますので、このコンテンツの読み込みの部分で例えば丸い、コンテンツとかを読み込ませているところを、他の画像を読み込ませたりすると、もうちょっと多彩なものになりますし、あとは背景の画像も宇宙の画像を使っているんですけど、そこを変えることもできます。でこれもちょっとプログラムを見てみたいと思います。プログラムを見ると
画像はこのギャラリーの
やつ、はい、これは、はい、アートギャラリーの素材集を使っています。でこちらの方はこのロードコンテンツの部分で、まあ、こういう形で、まあ、今回は X しか使ってないのでサークルイメージという形で、まん丸のイメージを読み込ませています。 そして、針を書くとこ、まあ、この辺ちょっといろいろ計算してるんですけど、このプログラム大体4時間ぐらいで作れたんですけど、一番時間かかったところが、まあ、この辺のアークタンジェント使うとか三角関数でいろいろ角度を計算するところがちょっとよく頭が鬼になってしまって時間かかってしまったんですが
だいぶ忘れてるんだね
そうなんですよ。でしかも頭の中は0度から360度っていう360度という風な頭になってるんですが、こっちのラジアンというのって計算しなきゃいけないらしく、そこがちょっとよくわからないと、その勉強にちょっと時間がかかりました。
はい、180度
というところで、あとはもう一つ、これ針を書いてるところなんですけど、針を書いてるところはそのスプライトバッジで、ここにアローアングルとありますが、角度を与えるだけで、針の向きというのが変えられるんですね。つまり角度を与えれば、それを回転させることができますので、背景を回転させる部分、それから針を回転させる部分というものは、こういうふうに一つ変数を作成して、その中に角度を与えることで、勝手に、回転してくれます。
計算いらないんだ。
計算いらないです。もうこのくるくる回ってるところは計算いらないです。で今回ちょっとまあ苦労したのは、その針がその円の真上で止まるっていうところですね。それの計算でちょっとややこしかったぐらいですね。よいしょ。あ、しまった。プログラムちょっと消してしまったので、もう一回立ち上げます。
これだけだったらエミュレーターに残ってる。
あ、じゃあそれでいきましょう。で、あとここにもう一個出てます UX テレビの、あ、UX TV の性格診断で、こちらの方もありますので、これはここに今いる人の中でルーレット回して、誰かにやってもらいたいと思います。それではメニューに戻って、ここでリアルルーレット、じゃあ順番に色を指定していくので覚えておいてくださいね。じゃあ高橋さんは水色、
はい、
で杉田さんは赤、はい、で大西さんが青、はい、で安納さんは黄色、はい、で太田さんはオレンジで、中島さんが、紫で、私が緑と、でこれで回します。オレンジは
太田さん
仕込んでない
仕込んでないですよ。さっきプログラム見せたように。それでは、こっちでちょっと終了して性格診断の方に行きたいと思います。性格診断、この性格診断実は、プログラム作るの1時間なんですね。なぜかというと、僕のちょっと書いた本のアドベンチャーゲームというものがあって、そこからほとんどプログラム流用しているので、ちょこっと書き換えただけです。あとシナリオを作るのに30分ちょっとくらいかかってっていう感じですね。それでは、あら、
落ちた。
立ち上がってくれない。よっしゃ。ということで性格診断、じゃあ太田エヴァお願いします。
ここでやってください
。
はい、何の番組これ。
はい、物事をかかるときに判断すると時間かかってしまう。
状況
次第。
曖
昧。朝8時からのミーティングは苦ではない。
やめてください。他人と嫉妬する、自分には無関係だな。
自分は無関係だね。
それはもちろん、いや、そうでもないよね。俺ちゃんと気遣ってるから、ね、
いや、そうないよ。ずっと前前から
だって、ほら、誰も歌わなかったらさ、歌い続けるしかないでしょチームに気になる人、
どういう意味、
いろんな意味でピン芸人揃ってるんで、みんな気になりますね、俺は。それは誰ですか、言えませんいろいろ私もサラリーマンなんで
そうだね、
まあまあかな
面白い、
はい、おおお、あ、ぴったりですね。あ、よくわからない。ああ、そう。
人間の幸せを壊したいという欲求。
というふうに、
ここで終わり。
はい、これで終わりです。
面白い。
面白い。腹黒いのもバレちゃった。
で、こちらの方は、ちょっと特管で作ったので、多少整理してから出そうと思っています。それではパワーポイントに戻りまして。先ほどのこの、針の回転の部分ですね。 で、このルーレットの応用編としては、その丸の代に画像を使ったり、あとは針を2本つけてもいいと思いますので、例えば、2人選択する場合には、針2本を同時に回して、2つ選択というのもできると思います。で、先ほどお見せしたしりとりと、それからルーレットの方は、おととい作って、マーケットプレイスに登録しましたので、申請しましたので、もし審査うまく通れば、来週水曜あたりには公開されると思います。で、また公開されたらと、公開されたらと、あとはそのいろいろな情報、それからプログラムに関しては、僕のブログの方で紹介しますので、ぜひご覧ください。それではそのマーケットプレイスというところで、今日は特別ゲストとして、マーケットプレイスの中島店長をお招きしております。それでは中村店長、よろしくお願いします。
結構時間余裕あるから。
はい。
はい、どうも皆さんこんにちは。
こんにちは。
マーケットプレス店長の中島です。よろしくお願いします。UXTV 初めて登場させていただきます。ですね、昨今いろいろアッパームの審査等でですね、いろいろご迷惑をおかけしておりまして、皆さんも申し訳ございません。高橋忍部やですね、大西明さんのですね、なんで呼び捨てだったか、いろいろ発言でですね、皆さんに少しずつ情報をお出しできていると思うんですけど、なかなか今ですね、細かいところを詰めておりますので、もう少しお待ちいただいて、でもいい方向に向かっているんではないかというふうに思っておりますので、皆様よろしくお願いいたします。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。それですね、最近非常に先日のアプリ選手権を含めて、皆さんにたくさんのユニークなアプリをどんどん出していただいておりまして、店長としては非常にありがたいと思っております。なかなかですね、まだまだアプリが少ないという根も葉もない噂がですね、いろんなところにありまして、これを払拭しなきゃいけないということで、いいアプリをですね、どんどん出していただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。それからちょっと今日はあともう一つだけ、昨日夜ですね、ちょっと突然だったと思うんですけども、キャリアメールアップデート出ましたので、
出ました。
皆様、いろんな前回はちょっとベータ版という扱いになってまして、今回ほとんどの機能実装されましたので、ぜひともご利用ください。これで、もうキャリアメールないからとかという言い訳もできませんので、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ、ありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。
それでは中島店長ありがとうございました。ぜひ皆さんも、どんどんアプリケーション作ってマーケットプレイスに登録しちゃいましょう。
ぜひまた店長ご覧お越しいただいて、
よろしくお願いします。ありがとうございます。
それでは、恒例の Q&A なんですけど、何か Q&A 来てますか。Q&A が来るネタでもないですね。
時間余裕
意外とあっさり
終わっちゃってる。ネタじゃなくてもいいんです
よね。はい、このネタじゃなくても、この中結構人揃ってますので、もし質問があれば、誰かしらが何かしら答えられると思いますので。
パーティー系のアプリの作るネタのコツって何かあるんですかね。田中さんがこれ作った時の
パーティー系はやっぱり使われるシチュエーションを考えるっていうところで、例えばルーレットとかだと、飲み会で机の上に置いてっていうような時に、じゃあ机の上に置いたらみんなが何をしたいか、みんな触りたいでしょうと。でみんな触るんだったら触ったところ印つけて回しちゃえばルーレットになるじゃないっていう、例えばそんな発想なんですね。でしりとりの方はあるテレビ番組でしりだしっていうコーナーがあって、今最近やってないんですけど、そのしりだしで愛なんちゃらっていう電話使ってシュッてやってたんですね。なので、これはちょっと同じものを作ってしまおうと思ったら、非常に簡単にできてしまったということです。
店長さんに質問でも、
はい、はい、いいですか、ね、いいですよ。答えられることもそうでないこと
は、はい、じゃあ店長さんこちらに、
はい、
まだ来たわけじゃないですね、
いいですか、ね、ちなみに今日見えますかね。
あ、そうですよ。
店長フリースを着ております。これからイベントこれで出ますんで、よろしくお願いします。ちょっとフリースなんで冬の間だけ限定ですけども、
店長の胸元、
来年の夏にはですね、T シャツも作れるように頑張りたいと思いますので。
いいな、これ店長だけですよね。
店長だけです。しかも この
店員とか
店長一人しかいないので、これ一枚だけ作ったらえらい高くついてしまいます。はい、ご質問いただいてます。まだです。
まだ来ないですね。
なんかあれば。
店長お気に入りのアプリはないですか。
店長お気に入りのアプリ、今週ちょっと今いろいろアプリすごい試させていただいて。うん、ものすごい私の端末すごいことになってるんですけど、
すごいですよね。
ちょっと今週のトピックとしてはエバーノートさん、ですね、記者発表会に呼んでいただきましてですね、見てきました。Windows フォンの、Windows フォン版は以前から英語版あったんですけど、今回日本語にも対応していただいたと。で
かなり出来が
かなり出来いいですね。しかもタイルの機能を思いっきり使えていただいて、私の端末、
店長端末
ですけど、見えますかね、ほとんどのエバーノート専用端末です。それぐらいですね、非常に使いやすくてですね、タイルマルチタイルの機能を使って、できていますので、この辺また皆さんにご活用いただいて
です。
エバーノート API を使ったアプリなんかも楽しいんじゃないかと思いますので、皆さんよろしくお願いします。ご質問しました。
ご質問来ました、はい。登録してあるユーザー名の変更はできますか。
ですね、これはウェブからはできないので、サポートに依頼をしていただく必要が。
アップハブのサポートですね。
英語になっちゃうので、まあ、アップハブのサポートに、聞いていた、お願いをしていただくのがいいですね。
チェンジマイパブリッシャーネームトゥ何々。
そうですね。そうですね。
トゥ何々のところに日本語が入っても大丈夫なんですよね。多
分。一応ですね、向こうにちゃんと日本語分かる人がいてくれてますので、はい、大丈夫です。
私ついつい知らずに本名で登録してしまって、
そう
マーケットプレイスで探すと本名で出ちゃうんですね。
ああ、そうですね。
僕もそう、
私もそうですけど、
はい、変えてもらいました。それ
変えてもらっちゃった
。はい、そんなに法人の名前とかだと、やっぱりそのちゃんと法人のアイデンティティっていうのを大事にすることになっているので、あまり変えられないんですけど、個人だったらそんなにうるさく言われないので大丈夫だと思います。
それ以外質問来ていますか。
店長フリースは1枚しかないのでプレゼントしません。よろしくお願いします。
残念。
もしなければ、ここで緊急告知があります。じゃあ、はい、緊急告知の前に、次回16日ですね、16日は、優勝アプリにお試し版を追加しようという形で、トライアル版の作り方について説明します。で、それでは
誰だっけ、
次回は、大西エヴァですね。
はい、あ、質問1点入りました。
はい、
ズーンタグも変えられますか。
ズーンタグ。
ズーンタグ変えられますか。
ズーンタグはね、もしかしたら Xbox のコンソールのところ行くと、変えられると思います。
ゲーマータグじゃなくてズーンタグ。
ズーンタグってどっちだろう。ゲーマータグかアイコンの話なのか。
いや、ズーンにサインするときのあれで。
今ちょっと、質問についた問題ますので、じゃあ杉田アナお願いします。
あ、じゃあごめんなさい、もう一点だけ。
あ、もう一点、はい。
アプリガイドの冊子ってもう配布していますか。
今週店舗に行き渡ってるはずです。はい。今週頭に印刷上がって、店舗への配布が始まってますが、各店舗さんいろんな都合で、冊子を表に出すのにはタイミングがあるそうなので、うんうん、もう一応配布は終わっております。
じゃあちょいちょいチェックしに行ってください。
そうですね。はい。
はい
はい、あ、先ほどのは分かりました。なんか
じゃあそれは
また後ほどということで、
後ほどかまた次回か。
杉田さんお願いします。
はい、
UXTV 初登場ですね。
登場、
はい、じゃあ緊急告知というところで、
はい、こんにちは、マイクロソフトの杉田と申します。 前回のアプリ選手権で非常にたくさん の素晴らしいアプリを作っていただいて、私たちチーム一同大変感謝しております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでですね、まあ、今年2011年日本もいろいろなことがあってすごく楽しい気分で1年を終わるためにぜひこの年末年始を盛り上げるためにですね、またちょっと皆さんのお力をお借りして、楽しいアプリを募集していただくささやかなコンテストを開催したいと思っています。でテーマは、年末年始に活躍できるアプリであれば何でも構いません、まあ、クリスマスに関するものとか、お正月に関するものとか何でもいいんですけども、年末年始を盛り上げるアプリをたくさん作ってください。
今日の田中さんのこれの振り、
そうです、はい、で今後UXTV の中でもいろんなそのアプリを作るためのコツとかヒントをご紹介していきたいと思っています。あとはですね、応募要項、それから部門であったりとか商品に関しては、来週15日に一度、Facebook と Twitter のアカウントの方から告知をさせていただきます。
UXTV でも
細かくご紹介、はい、ご紹介します。でその後、MSDN オンラインのページの方に、応募いただくページの入り口の方を作りますので、そちらからご応募していただければと思っています。で、投稿締め切りは、2011年12月15日木曜日までです。ちょっと1ヶ月ぐらいですが、頑張って楽しいアプリを作っていただければと思ってます。で発表をですね、2011年の12月21日水曜日に、テックフィールダーズセミナーの会場の方で、ささやかな忘年会を兼ねて、表彰式というのをやりたいと思います。
忘年会もみんな参加できる、
まあ、ちょっとキャパシティがあるので、
スケジュールだけど
忘年会、
はい、お申し込み順で一応当日はアプリを作るためのハッカソン的なこともやれたら面白いかなと思ってますので、ちょっとその辺はまた詳細が決まりましたらご案内させていただきます。で1ヶ月ということなので今すぐ作り始めてください。
でもね、4時間ぐらいは作れちゃう、ね、
そうそう、さっきのルールとは4時間ぐらいですし、もう一つの性格診断の方は、まあ、1時間、まあ、2時間弱ぐらい、まあ、性格診断の方はもっとシナリオを詰めていけばそこに時間がかかるんですけど、まあ、そんなに、ちょっと楽しみぐらいだったら簡単にできてしまいます。
質問です。
はい、
マーケットプレイスに公開は必須ですかという質問です。
基本必須としたいと思います。
了解です。
発表した時にすぐにもう会場にいる人とか、もう全国の人がすぐ使えると、みんなで共有しようということで、ぜひマーケットプレイスに上げてください。
はい、
そんなもん期間短くなりますね。
はい、そうですね、登録を前提に応募の時点ではザップファイルのご提出でも OK ということもちょっと考えてはいますけれども、ね、まあ、マーケットプレイスにご登録いただくことで追加ポイントみたいなのもちょっと考えてますので、早めに今すぐ作り始めてください。
できればマーケットプレイスにもどんどん登録していただいて、まあ、先ほど のしりとりみたいなああいうレベルでも登録できちゃいますので、ぜひ楽しいアプリケーションをお待ちしております。
はい、よろしくお願いします。
それでは最新情報は、Twitter それから Facebook で、随時提供しております。今日も、ね、UXTV どうもありがとうございました。次回は来週水曜日ですね。またお会いしましょう。さようなら。